トラフの鈴野浩一さんと神室真也さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの409の応募作品を通してのご感想を最初にお聞かせいただけますでしょうか。
あ、はい、まあ、409作品ということでものすごく多くの作品が集まったかと思うんですけども、
はい、
すごくバリエーションが多くてですね、
はい、
見てる方も、まあ、楽しくなりました。建築もあればそうではないインスタレーション的なものもありましたし、
はい、
まあ、プロダクトに近いようなスケールのものもありました、
はい、
そういった意味では、まあ、そのテーマ設定からもそうなんですけども幅広く受け入れやすいテーマだったかなとは思います。全体を通しまして、
はい、
まあ、いろんなジャンルといいますか、まあ、一つのジャンルに集約されないものがある中で、まあ、どういった基準に立って選定してばいい、していけばいいかというのはやはり、まあ、難しいところでもあったんですけども反面楽しいところでもありました。
あ、分かりました。ありがとうございます。それではですね、はい、まず最初に選んでいただいた金賞についてですね、お話しいただけますでしょうか。
あ、はい、まあ、いきなり入っても大丈夫でしょうか。
はい、お願いします。
はい、ですね、まずまあ、400作品もあったのでまずはこう全体をこう、眺めながらこう決めていこうというふうに決めました。
はい、
まあ、その何度かこうループする中で、作品を拾い上げてでこうふるいにかけていこうという思いだったんですね。
はい、
でそんな中で、一番最初にこう通して見たときはもちろん瞬間的にこうこうこういう作品だっていうような認識でカテゴライズはしたんですけども、
はい、
実は最初の一巡目では割と見過ごしたような感じではあったんです。
ははは。
で、まあ、2巡目から、まあ、再度こうちょっと目に留まってピックアップして趣旨ですとかそういうところをこうよりしゃってで逆にどこが変わらないのかっていうのを提案してる案だなっていうのがじわじわとこう湧いてきまして、
はい、
で、この中でも印象にふさわしいかなと思って選定させていただきました。
1374番の、電線と電柱、変わること変わらないことというものですね。
そうですね。
はい、
そのまま評価していけばいいですかね。
そうですね、いただけますか。はい、
はい、まず気になったポイントというの気になったといいますか共感を持てたポイントというのは、
はい、
その街中の風景にあってそれを、まあ、いかに何て言うんでしょうね、もう最初からこう新しく全部を作り直すのではなくて、
はい、
もうすでに存在してしまっているものに対してどういう手を加えて、風景を変えうるかっていう意味ではすごくスマートな提案だったと思います。
はは。
まあ、例えばその電柱と電線のセットみたいなものがすごく、街の景観に対して邪魔だと思われている場合に、それを全部取り払って、まあ、地中化することもできるとは思うんですね、うん、
はい、
ただやっぱりその電柱を取り除いて廃棄しないといけない。僕らまあ、展示会場の構成について考えるときに、
はい、
考えさせられることがあって、
はい、
一時的なものに対して、まあ、それが、まあ、どう終わるかといいますか、なんか終わり方っていうのがすごく重要だと思ってます。
なるほど。
つまり1週間2週間の展示期間に対して、 それをまたその廃棄してしまっていいのかとか、
あ、
それはすごく考えさせられます、ね、
はい。
で、この作品はその、まあ、街の景観を変えようと思った時に電柱を取り払おうとするとそれが全部廃棄物になっちゃうわけですよ、
はい。
でそれを、まあ、むしろポジティブに捉えて、
なるほど、
電線だけをこう地下化して電池を残してそこに何かを、まあ、最小限の操作で風車っていうものを足すだけで風景が変わりうるっていう、まあ、最小限の手数で操作してるっていうところをにすごく共感を受けました。
はあ、ははあ、なるほど。まあ、電柱、うん、すいません、どうぞどうぞ、はい。
なんでしょうね、まあ、一番その、まあ、我々が選んだ中でもその、まあ、不動のものというか、まあ、動かさないものと何か手を加える部分とそこにすごく意識的に取り組んでた作品だったと思うんです
。ああ、
僕はコンセプトも読みながらスタンスがはっきりしてるなっていうのはすごく評価ポイントだったと思います。
あ、なるほど。電柱をこう風車にしていくことで、エネルギーなんかも、ちょっと関わってくると思うんですね。そういったところは何か気にされたところってありますか？
もちろんそれはありますね。
うん、
今のは多分、まあ、スタンスの評価だったと思います。で、電柱を取り払っても、まあ、その高圧電線とかの電線もあったりすると思うんですけども、はい、その電力を全て賄えるかというとそういうわけではないと思うんですが、
はい、
まあ、少なからずその、家計の何世代分かの電力を賄えるという意味でもすごく機能的な予算ももちろんあったとは思ってます。
ああ、なるほど、ありがとうございます。続きまして、
その時気になった部分というと、
はい、
その風車そのものに対してどういう提案を行ったかっていうのにもっと踏み込んだ提案があるともっと良かったかなっていうふうに。
ああ、なるほど、なるほど、分かりました、ありがとうございます。では続きまして、銀賞ですね。
はい。
1063番ですね。
はい。
アリスの椅子という作品ですけれども、
はい。
これについてお話しいただけますか？
はい。これを選出したのは、まず、絵的なインパクトはすごくあったと思います。
はい。
で、まあ、街なのか何なのかぱっと見はわからないんですけども、下の方に 目を向けるとどうやらその椅子の背がやたらと肥大化してこの風景を作っていたことに気づく。で、何かその一部分にすごく注目してそこを極端に操作することで見えてくる風景というのもすごく共感できることではあります。
なるほど。
その辺にまずは引き当かれました、
はい。
さらに読み込んでいると、まあ、そのコンセプトの概要の部分のところで触れられてなかったのはちょっと残念ではあったんですけど、まあ、本人もそのレイアウトの中で、まあ、光と影に対する提案の部分をプレゼンの中で行っていたかと思います、
はい。
それが、まあ、極端に伸びた石の背が光を受けてそれが影を落とします。で、太陽は当然動くのでその太陽の動きに合わせて、まあ、一斉にその影が動き出す風景っていうのを、まあ、ちょっと想像するとものすごく劇的な変化が起こるんだろうなっていうことを、まあ、意識させられました。
あ、なるほど。
ここはやっぱり面白いと思いましたね。
あはは、アリス効果にも、アリス現象ですねにも言及してますよね、この作品。
そうですね。その、まあ、動くものといいますか、まあ、変わることと変わらないことって考えた場合に、やっぱり相対的に、まあ、変わるものもそうだし、変わらないこともそうなんですけども、相対的に認識しうることだと思って はい、それがはっきりそのコントラストが出てたような、そういうところがすごく面白いかなと思いました。
ああ、なるほど、なるほど。あの、椅子を今回、椅子の背ですね、をこう高さを変えるだけで、これだけ、いろいろな、なんだよ、現象を起こすっていうのはすごく興味深いんですけど、椅子に着目したところって何かご感想ありますか？
あ、そうですね。それは、あの、例えば、まあ、その椅子の背が、あの、肥大化しないままでそのままのサイズだとすると、やっぱり、その、まあ、例えばこう椅子を引いて座るだとか動くことが大前提になるようなスケールに、
うん、
まあ、つまり元の椅子のスケールになっちゃうと思うんですけども、
はい、
それが極端に伸びると、まあ、逆にその家具っていう可動のものが動かない存在にもなりうるなっていうのをあのこうさらに深さにしたところで感じましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
例えばじゃあその椅子の背と柱の違いは何なんだっていうところまで、あの、深読みできるようなこうポテンシャルを持ってたのも、この作品の点かなとは思います。
ああ、なるほど、なるほど。あの、最初パッと見たときに、建築のスケールだったり、都市のスケールだったりっていうふうに、どういうふうになってるのかなっていうふうに目を引いた時点でも、そういうのが伝わってくるわけですね。
そうですね。そうですね。
なるほど。ありがとうございます。
まあ、スケール感のギャップみたいなものがすごく面白かったです、
ね。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。
逆に、まあ、あの、まあ、あの、金賞もあったんで、あの、申し上げると、まあ、気になった点というと、まあ、本棚がこの中にこう混じってるんですけども、
はい、
その、まあ、本棚についてはどう考えてるかっていうのは、まあ、ちょっと、あの、ね、不明瞭なところではあったかなって、ちょっと。
そうですね、
まあ、なぜ本棚かというと、まあ、家具のある部位に特化して高さを与えるということであれば、まあ、椅子と本棚の二重構造になってしまったところが、まあ、気になるところではあります。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。
はい、
では、まあ、最後にですね、あの、銅賞で選ばれた1055番ですね。
はい。
木
軸の光景。
そうですね、はい。
はい。で、まあ、これを選出したのは、まあ、これは、一巡目からも、まあ、その、一巡目といいますか、作品を流しにした時でも、綺麗な絵だなというふうに、目には止まっていました。
はい、
で、まあ、さらにこう読み込んでいくうちに、それが、まあ、ガラスの立体物でできていて光を通すものだというのが分かって、だんだんこう想像をかきたてられましたね。
うん、
で、まあ、この絵の綺麗さもあるんですけども、うん、まあ、パッと見たときにそのただ光が差し込んでいるのかとも見えたんですね。
はい、
で逆に言えばその光だけであってその実体がないこととあることとそのなんか 両方をこう合わせて持ったようなあの状態がすごく綺麗だなっていうふうに想像しました。
なるほど。
で、すごくその共感した部分というのは、
はい、
割と最近っていうのは映像ですとかそういうものをこう日常的にそばにありますよね。そういう、
う
ん、動くものっていうものを、まあ、それが建物かどうかは別にして、
はい、
ハード側とどう手を取り合って提案するかっていうのはすごくなんか共通のテーマのような気がしています。
あ、なるほど。
そういう動くものをどう取り込むかっていうところに答えているすごくテーマにも合ってるかなというふうに思って選出にさせていただきました。
ああ、なるほど、なるほど。森の中の小学校とか丘の上の牛舎とか、そういったポツリと立っている民家とかですね、そういったなんて言うんでしょうね、まあ、古くなって忘れ去られた木造建築って書いてありますけど、そういったものにこういうものを差し込んでいくわけですよね。
そういう あの場所の選定といいますか、あの元々の建物の持つポテンシャルもあのおっしゃるようにあったと思います。
なるほど。
あの、まあ、現在ではどういう使われ方をしているかは分からないんですけども、そういう、学校のために作られた建物がもしかしたら廃校になっていて、その機能が剥ぎ取られてしまっているかもしれない。そういう意味では止まっちゃってるわけですよね。
はい。
まあ、生きていないと言いますか。
うーん。
で、それに対してその常に可変の光っていう要素を取り込むという意味ではすごくコントラストをうまく作り得てた作品かもしれないですね。
はあ、なるほど。何か気になる点っていうのはありましたか？
まあ、そうですね、さらにこうちょっとこうプレゼンシートを見ながら、詳細に読み込んでいったんですが、
はい、
そのまあ、ガラスの柱っていうものを、まあ、元の木軸の柱にこう、まあ、似せて作ってる、
うん、
その、まあ、ディテールの部分が気になりましたかね。
あ、
何かその元々の木造の柱を再現することっていうのは、まあ、再現といいますか表現していること以上にもっとその光を受けてどう変化していくかっていう工学的なところに踏み込んでいってもいいような気がしたりしたんですね。
ああ、なるほど。
つまりこの木軸の柱の表現は表現だけで終わっていて、
うん、
とその光の入り方を捉えた屈折の利用した工学的な提案を具体的に行われていたらもっと面白かったかなっていうふうには思います。
なるほど。空間としてこう光の現象がもっと作用を与えるというか、そういうふうになっていると良さそうなんですね。
そうですね、まあ、でも絵も綺麗ですし、
はい、
ちょっとこういう実体のあるようなないようなぼんやりした存在っていうのを目指すのはすごく面白いなと思って見ていました。
ありがとうございます。ちょっとしたこう仕掛けをするだけですごくこう空間的にもこうなんて言うんでしょうね、状況としてもすごく変化させるようなものが、まあ、3つ今回選ばれているわけですけれども。
そうですね、はい、
今回のテーマである変わること変わらないことについて建築から見た、
はい、
何か捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
あ、はい、やっぱりその変わることと変わらないことっていうのは、どっちが欠けてもいけないことで、
うん、
まあ、どっちかがあることで相対的に見えてくることだと思うんです、まあ、そのコントラストをどう作り得るかっていうことをはっきり意識して作ってた作品を今回は評価しました。
あ、
でやっぱり僕らも何て言うんでしょうね、何かその一つのテーマをそれだけで、進めるというか、そういう言い方しない方がいいんですけど、何かを表現するときに何かその、まあ、対概念みたいなものの存在があって、うん、ようやく出てくるというか、なんか相対的に常に物事を捉えていく、視点を、考えるという意味ではすごく興味深いテーマだったと思います。
あ、なるほど、なるほど。
他にも、まあ、候補になっていた作品もありあったんですけども、
はい、
やっぱり一番はっきり、まあ、テーマについて明確に語り得てたものっていう意味で、まあ、3点が、その他に比べても突出していたように思えたので、そうですね、そういうのを健康基準で今回は選びました。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。